2ページから3ページ、学習の流れ、ステップ1、ゼミ開設に向けたガイダンス、様々な町の課題を発見、課題ごとに開設されたゼミに所属し、縦割りグループを決定、ステップ2、縦割りグループでの探求活動、外部講師などの講話、専門家や企業への訪問を実施、グループごとに取材や調査も行いました。ステップ3、提言資料の作成。調べた内容を町長への提言としてまとめます。3年生が中心になって、プレゼンテーション資料を作成しました。ステップ4、校内での発表会。各グループでまとめた提言を発表。発表を聞いた生徒からは様々な意見が飛び交いました。写真があります。各3つの中学校で生徒たちがプレゼンをしたり、AED を使用して実技をしている7枚の写真が掲載されています。写真終わり。考えることの大切さ。寄居町教育委員会教育長、関根光夫。寄居ふるさと探究学は主体的、対話的で、深い学びの具現化や郷土愛の醸成を狙いとして、令和4年度に小布島中学校で先行実施し、令和5年度からすべての中学校で実施しています。総合的な学習の時間に、学年、学級の枠を取り払った縦割りグループを編成し、ゼミ形式で展開する PBL、プロジェクト・ベースド・ラーニング、いわゆる問題解決型学習を展開しています。生徒たちは自分の興味や関心をもとにゼミを選択し、探究学習に取り組みます。この探究学習をより深めるため、町長への提言を設定しています。よりふるさと探究学で大切なことは、考えるということです。現状から問題を見出し、課題を明らかにし、その解決に向けて調べる中で、まずは自分で考える。そしてその考えを友達に伝える。同時に友達の考えをしっかり聞く。対話の中でさらに考え、みんなで最適な回答を見出していく。この学習の流れの中で、これからの時代を生き抜いていく力が徐々に育まれていきます。これをもとに、一人一人が将来自己実現を図っていくことを期待します。なお、よりふるさと探究学は、地域の皆さんや事業者の皆さんのご協力が必要不可欠です。今後も引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。4ページ、町長への提言。2月12日に、より町民ホールで、よりふるさと探究学シンポジウムが開催され、3校の代表グループが町長へ提言を行いました。右側に提言内容はこちらという QR コードがあります。より中、すべての地区に AED 設置を。提言内容、テーマ、生命、医療。より中学校区の AED が設置されている場所を調べ、AED マップを作成しました。カナオ、フープ地区には AED が設置されていません。すべての地区に AED の設置、町民が参加できる救命講習会の開催、生命医療ゼミ、神田ひなさん、2年、AED マップを役場に掲示してほしい、消防士の方から心肺蘇生法や、AED の使い方を学びました。みんなが知っておくべきだと思い、救急処置法マスター動画も作成しました。いざという時、みんなで助け合える優しい街を作りたいです。町長からの一言、躊躇なく救命できる人を増やしたい。オブスマ中、大和水を商品化して街の PR を、提言内容、テーマ、より町の特産品。町の魅力的な観光地でもアクセスが悪いところがあります。大和水は有害物質を含まない優れた水質です。道路整備や 公共交通機関の導入でアクセスを向上、大和水をブランド化し、町の特産品として販売。特産物ゼミ、村本美宇さん、3年。魅力あふれる寄居町を多くの人に知ってもらいたい。寄居町は、みかんや大和水、美しい風景が見られるつぶらたこや中元平など、多くの魅力にあふれています。多くの方に町の魅力を知ってもらい、足を運んでもらえるようにしたいです。実際に大和水の水質を調査、その実験から調べた水の中で上流水を除き、硝酸塩は最も少ない。有害物質の亜硝酸塩、総塩素は含まれていない。総硬度は低め、柔らかめ。pH 値は 7.2 で中性にとても近いことが分かった。町長からの一言、柔軟な発想による観光 PR をしたい。5ページ、城南中、育児サポート、ママパパ応援カフェの設置を。提言内容、テーマ、子育て世代の現状。子育て世代の現状を知るため、アンケートを実施しました。その結果から、寄居駅南口の商業施設跡地を活用し、子供を見守りながら、親がリラックスして過ごせる場の提供が必要と考えました。子供用の遊具や絵本、授乳室、おむつ替えスペースなどを設置、幅広い年齢の子供に対応したバリアフリー設計、育児に関する相談会や講座の開催、親同士の交流会など、コミュニティの創出。施設ゼミ、木島祐樹さん、3年。少子化に特効薬なし。これからの私たちの手にかかっています。寄居町は少子化が深刻化していることを知りました。提言した施設が実現して、子育てしやすい町としての第一歩になると嬉しいです。町長からの一言。アンケートに基づく提言で説得力がある。一人一人が未来の担い手。生徒たちの着眼点は固定観念にとらわれない柔軟な発想で豊かなものです。学年や部活動、教科を超えた横断的な学習をすることで生徒たちの成長は著しいものとなりました。この学習を通して、生徒たちは町の魅力や課題に向き合い、自ら考え行動する中で、こんな町を作りたい、こういう町に住みたいという一つのテーマの結論を導き出し、町長へ提言しました。今回の様々な体験や学びの中で、町の豊かな自然や食文化、伝統産業、歴史文化といった地域資源の数々に触れ、自分の生まれ育った町を深く理解し、故郷に愛着を持つ機会になったことと思います。生徒たちの提言は、町の課題解決への新たな可能性を開くとともに、町全体の発展に向けた原動力となります。町では、よりふるさと探求学を通して、一人一人が、未来の担い手となる人材を育成していきます。問い合わせ、教育指導課、電話 581-2121、内線 521。
6ページから9ページ、行政インフォメーション。